どうぞ新約聖書のピリピ人の手紙2章をお開きいただきたいと思います。新約聖書の352ページのところです。12節のところから18節まで、こんにちは、見てまいります。いつからでしょうか、病院訪問しているとクオリティオブライフという、そういう言葉をよく耳にするようになりました。人生というのは長さよりも質が問題である。皆様よくお聞きになってらっしゃいますでしょうか。どれだけ長く生きるかよりもその中身が問題、すなわちどのように生きるかが重要であるというわけです。まさにこれは私たちイエス・キリストを信じる信仰者が真剣に考えなければならないことです。どれだけ長く信仰生活を生きるよりもどんな信仰生活を生きるかです。無駄に人生を過ごしたくない、そういったことを私たちは前回から見てまいりました。今日も私たちはこの残された短い人生を無駄に過ごさないためにどうしたらいいのか、そのことを神様の言葉から学んでまいります。悔いのない人生を送るためにパウロはピリピの教会のクリスチャンたちに対してアドバイスを与えています。パウロは彼らに対して、愛するこのピリピにある教会のクリスチャンたちに対して、奨励を与え、激励を与えています。そのパウロのメッセージ、そのパウロのメッセージを今から私たちはご一緒に見ていくわけです。パウロがこのクリスチャンたちに対して、奨励をなしています。12節の初めご覧いただきますと、こうあります。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけでなく、私のいない今はなおさらって、そこまでにしておきます。パウロは、このピリピの人々を非常に愛してました。パウロのために贈り物を送ったのは彼らでした。パウロのことをいつも心にかけていたのも彼らでした。最初にパウロがヨーロッパに渡ったときに、訪れた町の一つです。そのピリピにあって多くの人々がイエス・キリストを信じ、そして彼らは主に対して従順に歩んでいた。そのことをパウロは目の当たりにして、そのことを本当に喜んでたわけです。今パウロは彼らのところにいません。ローマにいます。今パウロはローマで報告されています。そのパウロが彼らに対して望んだことっていうのは、私がいなくなった今、今まで以上に、私が知ってる以上に従順であってくださいと、そのことを彼は望んだわけです。これまで以上に、私が知ってる以上に、より主に対して従順であれ、より主に対して忠実であれというのがパウロの願いであり、そのことを彼はこの愛する兄弟たちに励ましをするわけです。従順でありなさいと。この従順というのは神様の御心に従って生きることです。というのはパウロはそのように生きていたこのクリスチャンたちに対して、それでもなお問題を彼らは抱えてました。厄介なのは人間であって、人間が集まるときに必ずそこにいろんな問題が生じます。いろんなことが起こってきます。その原因というのは全て罪です。しかし罪人である私たちが集まるときには この教会の中にあっても様々な問題が起こるんで、それでパウロはこの2章のところでイエス・キリストご自身のその歩みという最高の模範を示されるわけです。イエスは神でありながら人としてこの世にお見えになった。そしてイエス・キリストは死にまで、あの十字架にまで従順に従っていかれた。神がこのように歩まれた。子なる神、イエス・キリストが父なる神の御心に従って従順に歩んでこられた。それがあなたたちが見習うべき模範であるとパウロは教えるわけです。だから彼が言いたいことっていうのは、イエス・キリストがそのように歩んだように、あなたたちもイエスの模範に習って歩んでいきなさいって。でね、皆さん、そのように我々一人一人が歩んでいくならば、それが一番いい問題の解決法なんです。教会がパウロが望んだように一つになっていくために必要なことっていうのは、いろんなプログラムを作ったりとか、いろんなことを教えるよりも、もう学びを受けている我々一人一人が神様の御心に従って生きていくときに、その人が一致や和を作り出すものになってきます。その人が祝福をもたらす人になってきます。分裂や仲間割れや問題や争いをもたらす人物ではなくて、祝福をもたらす人物になっていくんです。だから我々一人一人が変わってこなきゃいけないわけです。パウロがこのフィリピのクリスチャンたちに望んだことっていうのは、いろんな問題を彼らも抱えてました。教会の中でいろんな、おそらく音楽に関しての争いではなかったかと言われてますけれども、問題が何であれ、この教会の中にも争いとかいさかいがあったわけです。でもその人々に対してパウロは、いいかと、どんな時でもその中にいるあなたは何が神様の御心であるかを考えて、神様が喜ばれることをしていきなさいと、それがあなたにとって最も大切なことであると彼は教えるわけです。パウロがそばにいる時にはパウロに頼って生きることができました。今はパウロがいなくなったんです。しっかりと神様を見て、神の前に何が正しいかを考えて、すなわち神の御心が一体何であるかということを考えて、その御心に従って歩んでいきなさい。信仰の一人立ちです。そのことをパウロはここで彼らに進めるわけです。パウロが見たかったこと、それはこのフィリピの人々がますます神様に対して忠実に、主の御心に従順に従っていくことでした。そしてそのことはパウロがこのフィリピの人々だけでなく、すべての教会に、すべての時代のクリスチャンに望んでいることです。だってそれは神様ご自身の望んでいらっしゃることだからです。いいです。今のことをもう一度振り返りますと、我々クリスチャンに神様が望んでいらっしゃることは一体何かというと、どんな時でも何をすることが神の前に正しいことなのか、何をすることが神様の前に喜ばれることなのか、そのことを考えて正しいことを選択していくことです。人がどう思うかじゃない、世の中がどう思うかじゃない、神様がどのように思われるのか、そのことを思って私たちは物事を選択していくわけです。そのような生き方、そのような従順な生き方をパウロは奨励するわけですけれども、この12節の後半のところから、この従順の歩みのために、従順に歩んでいくために大切なことを彼は4つ教えてくれます。我々が この当時の人々と同じように従順に主に対して歩んでいくために必要な4つのことを彼はここから教えるわけで、ぜひそのことを皆さん学んでください。まず1つ目、彼が教えることは忍耐です。忍耐を持って歩みなさいというんです。12節の後半にこうあります。恐れおののいて自分の救いを達成してくださいって、自分の救いを達成してくださいって、もちろんここで言ってるこの救いっていうのは罪の裁きからの救いの話をしているわけではありません。イエス・キリストを信じて罪が完全に許されて清いものとされて神の子供とされるというその救いの話をしているんでありません。ここで話をしているのはクリスチャン生活の話です。私たちが日々の歩みにおいて私たちがしたいと望んでいることと相反する罪を私たちは残念ながら犯していくわけで、その罪からの清めの話、我々は教会で聖化という言葉を使いますけれども、つまり清くなっていく、イエス様に似たものに変わっていく、その救いの話をしているわけです。確かに我々がイエス・キリストを救い主と信じて罪が完全に許されて神の子供とされたときに、神様は我々を罪から解放してくださっただけじゃない、我々を神様に似たものに、キリストに似たものに変えようとする働きを始められたわけです。ですからこの言葉を見ていただきますと、達成するという言葉があります。この言葉の意味というのは、ある特定の仕事であるとか目標などを努力を払って完成するとか達成するという意味です。しかもこの言葉の時世を見たときに現在形で記されているというのは、努力を払い続けるように、そのようなことを継続して行っていくようにという意味です。だからさっき言ったように、これはイエス様を信じて罪の裁きから救われるというその救い、よく我々は義人なんていう、正しく認められる、清いものと認められるという、そういう救いではないということが言えるわけです。聖化、私たちがよりキリストに似たものへと変えられていく、その救いの話をパウロはここでするわけです。私たちクリスチャンがしっかりと覚えなきゃいけないことってね、皆さんね、神様があなたを救ってくださったら、その瞬間から神様はあなたを変えようとしておられるんです。もちろん神様との関係は変わりました。イエス様を信じることによって、イエス様を信じることによって神様があなたの敵でした。しかしあなたは神様を受け入れることによって神様との関係を和解して、あなたは神の子供とされた。しかしそれだけじゃない。イエス様を信じてその瞬間から神様はあなたや私を変えようとしていらっしゃる。どんなふうにか、イエス様に似たものに。その働きが完成するのは私たちがイエス様にお会いした時です。しかしその時までこの地上にあって神様は私たちを変え続けようとしていらっしゃる。考えていただきたいのは、イエス様が何のために命を捨てられたのか、あの十字架にお掛かりになったのか。前回私たちが見たように、私たちがこの方のために生きるためです。この神様のイエス様の素晴らしさを人々に知らしめるためです。だから前回見たように、そのために我々は伝道するわけです。こんなすごい救いがあるし、こんなすごい神様がいるんだということを私たちは伝えようとするし、この神様が教えてくださっている神様の御心が記されて、それを我々が知ったならば、それを人々に教えていこうとするし、そして同時に我々は神様から与えられている特別な賜物を神様のために用いようと教会の中で誓い合っていくというんです。確かにこういう働きを通して私たちは、この神様の素晴らしさというものを明らかにしていくことができるわけです。これは非常に大切な働きです。しかし同時にね、私たちがキリストに似たものと変えられていくことによって、我々はキリストの素晴らしさを、神様の素晴らしさを明かしていくことができるんです。でどちらかというと、 実はそちらの方が大切なんです。というのはね、私たちがなす働き、その働きに正しい心、正しい動機がなくても、いいです、皆さん、働きはできるんです。奉仕をいくらでもすることができます。正しい動機を持ってなくても奉仕をすることができます。働きをすることができます。しかし、このようにキリストに似たものに変えられていく、変態というような言葉を使いますけれども、変えられていくっていう、この働きがなされるためには、私たちの心が正しくなければならないんです。そして私たちの心が神様の前に正しければ、今まで見てきたような、そういった働きというものは自然と生まれてくるんです。だから私たちは偽善者として生きていくことができるんです。やってることと心が全く違うような状態でも、もちろん神様は我々の心を責められますよ。しかし私たちはその中でもそれを無視して、自らを偽って生きることもある程度はできるんです。その場合、クリスチャンであればその人は非常に苦しみます。その人が苦しまなければ、ひょっとしたらその人のうちに救いが初めからなかったのかもしれない。しかし、いずれにしろ、私たちがいろんな働きをなしていくときに、間違った動機を持っていても働きをなすことができる。しかし、私たちがキリストに似たものに変えられていくために必要なのは、私たちの心が神の前に正しくなければならないんです。そして心が正しければ、私たちの内側が変わってくるし、我々が変わってくるし、そして私たちの行いが変わってくるんです。そのことを、御言葉は私たちに繰り返し教えてくれているわけです。御言葉の中に、御霊の実と言って九つの実が出てきます。愛があって、愛があり、喜びがあり、平安があり、寛容があり、そして、親切があり、善意があり、誠実があり、柔和があり、自制があるって。こういったものを持つ者へと私たちは変えられていくんです。こういったものとして我々は成長していくんです。そのために何が必要かっていうと、私たちは忍耐を持って信仰者としての歩みを継続していくことなんです。こんな言葉を聞いたことあります。インスタントラーメン世代なんてね。つまり忍耐がないっていうんです。ラーメンは3分間でできるって、それ以上待てない。我々クリスチャンもなかなか待てない。忍耐を持って歩み続けること、信仰の歩みを継続し続けることっていうのは非常に難しいことです。我々が期待することは、今日何かしたら今日すぐ結果を見たい。我々が期待することは、もう今日すぐ私たちは信仰の成熟したものになりたいって。でも残念ながらそんなふうにはならないです。うちの家には植木があります。私が期待することは早く大きくなることです。なかなかそうならない。私たちの信仰も同じように時間がかかるものです。だから私たちはしっかりと覚えなきゃいけないのは、この信仰の歩みというものは忍耐が必要だということです。信仰の戦いは長期戦なんです。レースは長丁場なんです。だから忍耐を持って日々の生活に御言葉の教えを生かしていくことが必要です。私たちが従順な歩みをなしていくために、神様の御心に従っていくために必要なことっていうのは、まず我々が忍耐を持って日々歩み続けていくことです。神様の御心に従い続けていくことです。忍耐を持って。 これだけ歩んでるけどなかなか変わらないとあなた思うかもしれない。しかしあなたが神様から望まれていることは継続してそのように生きていきなさいと言うんです。よく引退したスポーツ選手が口にすることというのは、戦う意欲がなくなったとか、よく意欲がなくなったと言います。お聞きになったことありますでしょ、そういう証を。我々信仰のレースを戦っている者も、気をつけなきゃならないのは、そういう意欲を失ってしまうことです。ね、もう天国に行けるからそれでいいわ。神様がもう救ってくれたんだからそれでいいわって。しかし私たちが気づかなきゃいけないことっていうのは、そのような選択をした人は、神様があなたのために備えてくださった大きな救い、素晴らしい祝福というものを逃してしまうということです。私たちクリスチャンにとって必要なこと、それは忍耐をもって信仰の歩みを歩み続けていくことです。で、二つ目に彼が教えてくれることっていうのは恐れなんです。忍耐が必要だけじゃないって、恐れが必要だって言うんです。この十二節のところに恐れおののいてというふうに記されています。半端な心では心によってではなくて、すべてを込めてやりなさいって。尊敬と畏怖の念を持ってやりなさいと。すなわち、いかなる面でも神様に反することをしたくないとする思いなんです。そういう思いが必要だって言うんです。あなたが神様に従順に従っていこうとするときに必要なのは、このような神様に対する思いです。バークレーという神学者はこの言葉についてこんな説明を加えます。神を悲しませ、神を失望させることから生ずる恐れとおののきであるって。私たちが誰かを本当に愛するならば、その人が何をしてくれるかという、何をしてくれるかということなどは気にしない。むしろ私たちがその人のために何をしてあげるか、何をしてあげられるかを心がける。愛の恐怖は懲らしめを受けるかもしれないと思う恐れではない。それは私たちが誰かを傷つけはしまいかと思う恐れである。キリスト者が恐れるただ一つのことは、神を傷つけ、キリストを再び十字架につけはしまいかということである。神様を失望させることがないか。神様を悲しませることを私はしていないか。そういう思いが、そういったことを私たちは自らに問いかけなきゃならないんです。どうでしょうか皆さん。あなたの信仰生活というのは神様を悲しませたり神様を失望させるようなそんな信仰生活ではないでしょうか。日々ディボーションの時間を持つ、個人的に神様との時間を持つこと、聖書を読むこと、祈ること、礼拝に出席すること、集会に出席すること、献金することや伝道すること、みんな素晴らしいことです。しかし我々が考えなきゃいけないのは、そういった素晴らしい働きをどんな心でやってるかです。神様が望んでおられることっていうのは、私たちの心が神の前に正しくあることです。正しい動機を持って、正しいことをしているかどうかです。神様に対して、尊敬と畏怖の念を持ちながら、死に従おうとしているかどうか、神様の関心はそこにあるんです。パウロが望んだことっていうのは、このフィリピにいるクリスチャンたちがこのような正しい動機を持って、このような正しい心を持って死に仕えることでした。で、多くのクリスチャンたちが神様に対して従順であり続けなさい、 神様が望んでいらっしゃることを忠実に行っていきなさいっていうような話を聞くと、最初に考えることは、自分にはそれは無理だって。そういったことをしておられる皆さんは素晴らしいクリスチャンだけども、自分は非常に弱いからできないんだって。ありません、皆さん。御言葉を皆さんはこうして日曜日なり、またいろんな機会に聞かれます。神様はこういう御言葉を通して私たちに神ご自身がどういうお方であるか、神様の御心は何かを我々に示してください。礼拝者として私たちはその神様が示してくださる御心に対して神様は分かりました、それを私はしていきますと、そのように生きていきますという選択をするわけです。そうしてその正しい選択でもっても神様を崇めるわけです。だって私たちは礼拝者だから。しかし私たちがすぐに思うことは、神様の御言葉を聞き、神様の命令を聞き、神様が私たちに変わりなさいと、あなたの歩みは間違ってる、正しく歩みなさいと言われたときに、神様無理ですと言ってしまわないでしょうか。パウロは大切なことをこの後続けて教えてくれるんです。あなたが従順に従っていくために必要なのは、三つ目に力だって言うんです。忍耐だけじゃない、恐れだけじゃない、力がいるって言うんです。13節ご覧ください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立ちさせ、ことを行わせてくださるんです。力があるんですもん。力が与えられてるんです。助けが与えられてるんです。この13節のところを見たときに、どうして神様に従順に従っていくことが可能なのか、その理由を彼はここで教えるんです。あなたは神様に忠実に従っていけます。あなたは神様に対して従順であり続けることができます。なぜか、それは神様の力があなたに与えられているからだったんです。見てくださいます。この神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせ、ことを行わせてくださる。神様って方は、私たち一人一人に何が必要であるかをご存知です。だから救い主を与えてくださった。でしょ、皆さん。私たちに何が必要なのか、人間に何が必要なのかご存知なんです。罪の許しが必要だから、だから救い主をくださったんです。神様は私たちの必要をご存知だから、私たちに必要なものを与えてくださっています。クリスチャンであろうとそうでなかろうと関係なく、神様は太陽を与え、雨を与え、素晴らしい恵みを与えてくださっている。同時に神様はクリスチャンたちに対して、その信仰が成長するために最善なし続けてくださっている。だから我々がイエス様に従って歩んでいくときに、神様はいろんなことを私たちの人生にもたらしてくださる。そのすべては私たちの信仰が成長するためにです。その時は私で分かんなくても、神様はその目的に基づいてすべてのことをしてくださっているんです。何が必要であるか、何が最善であるかをご存知の神様は、その完全な御心に基づいて、信者のうちに、あなたは私のうちに働きを続けておられるんです。だから御心のままにあなた方のうちに働いてとあるんです。この実践を見たときに、神様という方は神の御心のままにあなたや私のうちに働き続けておられるということです。神様の働きは継続しているというんです。どんな働きなのか驚きますよ、皆さん見てると。二つのことを彼はここで教えてくれます。一つは志を立てさせるという働きなんです。つまり何を言ってるか、神様はあなたの心の中に働いてあなたに願いを与えるって言うんです。あなたが神様に従っていきたいという思いを神様が与えてくださるって言うんです。そこまで神様は私たちのうちに働いてくださるというんです。もう一つ、ことを行わせてくださるというんです。 このことを行わせてくださるという言葉と、先ほど見たあなた方のうちに働いてという、この働いてというのは同じ言葉が使われています。この言葉は、この言葉、ギリシャ語からこの英語のエネルギー、エネルギーという言葉が出てきています。すなわちここでパウロが言っていることというのは、神様は私たち一人一人のうちに働いてくださる、働き続けてくださって、あなたのうちに働いてるって言うんです。どんな風にかって、あなたの心の中に神様に従っていきたいという願いを与えてくださる。そして、その願いを実践する力を、いいです。その神様ご自身があなたに与え続けてくれるって言うんです。そこまで我々の弱さを知ってらっしゃるんです、神様。そのように私たちの御言葉が教えてくれてるんです。自分自身の力で頑張ってやりなさいって神様言ってんじゃないんです。神様は私たちがどんなに弱くて愚かであるか知ってるんです。そこで神様は私たちの心の中に神様に従い、神の御心を行っていきたい、そういう思いをくださるだけじゃない。それを実践する力をあなたに神様は与えてくださってるんです。ですからあなたが神様と共に歩んでいるならば、あなたが神様の御心を知らされると。あなたの心の中にそれに従っていきたいと思いが出てきます。こうしてあなたが神様の御言葉を聞いてらっしゃると、神様、私はそのように生きていきたい。そのようにしていきたい。なんでそんな思いを持つか。神様があなたのうちに働いているからです。しかもあなたは神様と共に正しく歩んでいるからそのような思いを持つんです。そして多くのクリスチャンがつまずいてしまうのは、わかりました、頑張りますと言って、そこから自分の力でやろうとするんです。そして我々が経験することは、失敗なんです。挫折なんです。御言葉はそんなことを教えてないんです。神様が働いてあなたのうちに志を立てさせてくださって、そしてその実際にそのことを神様の力によって行うことができるように働いてくれるって言うんです。じゃあ我々はどうしたらいいのか。自分の力に頼って神様の御心を行おうとするんじゃなくて、神様が備えてくださった力によって神様の御心を行おうとするんです。だから御心が示されたら私たちは神様は分かりました。あなたの御心がそれならば私はそれをしたいです。そしてそれを実践させてください。あなたの力によって。そうやって私たちは神様の力によって生きる歩みを学んでいくんです。私たちというのは生まれながらに自分の力で頑張ろう、自分の力でやろうという、そこからなかなか離れられない。そして、いろんなことを自分の力で達成してきた人たちは、ますます難しくなってる。これだけのことを自分の力でやったんだから、実は神様が助けてくださったの。なかなか神様に委ねようとしない。プライドが邪魔するんです。だから神様が私たちに教えなきゃいけないこと、また実際教えてくださっていることっていうのは、私たちは弱いものだということです。経験しません？いろんな時に。自分の力ではどうにもならないことが溢れてんです。一生懸命やっててもどうにもならないことに私たちはぶつかっていくんです。神様の憐れみであって、神様が私たちに、私たちは力のないものである。私たちが神様の前に従順に歩んでいくためには、神様の力が、助けが必要なんだということを我々がしっかりと覚えるように。そして、それだけじゃない。その助けが、その力が私たちにはもう備えられてるんだということを私たちは覚えていかなきゃいけないんです。そこまで神様はなしてくださってるんだということを教えてるんです。エペソ人の手紙の2章の御言葉があります。ちょっとこの御言葉だけ開けてみてください。数ページ前に戻っていただいて、342ページのところ。エペソ人の手紙の2章の10節のところにこんなふうにあります。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。 私たちは神の作品であるというんです。イエス様をお信じになった皆さん、あなたは神様によって作り変えられたんです。新しく生まれ変わったんです。神があなたを作り変えた。新しく神様はあなたを創造なさったというんです。その目的は一体何か。ここにあるように良い行いをするためになんです。神の前に良い行いをしていくために神様はあなたを作り変えてくださった。だってそれまでは神様の前に喜ばれることを選択してそのようなことを行ってきたかというと、自分の前に良いと思うことを選択し自分のやりたいことをしてきたんです。神様が私たちを作り変えてくださり、今度私たちは神様の前に正しいことを、神が喜んでくださることを行うものへと我々は生まれ変わったんです。さあその後です。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったって。何言ってるんですか、この御言葉は。何を教えてるんですか。良い行いをするように、と神様は命じて頑張れって言ってるんじゃないんです。神様は私たちが歩んでいく道を示してくださり、そしてその道を私たちが歩んでいけるように神様が助けてくださるって話なんです。信仰って神様の与えてくださる信仰ってそういうもんなんです。神が私たちを罪から救い出してくださっただけじゃない。神が私たちを変え続けてくださるんです。しかも神様は私たちの心の中に働いて、私たちがそのような歩みをしていきたいという思いを持つ。そしてそのような歩みを成していくように、神様は必要なものをすべて備えてくださっているんです。ここまで神様がしてくださっているということです。もう一度、PB との手紙に戻ってみてください。さあ、そうするとですよ。従順に歩んでいきなさい。そのために必要なことは何かって。忍耐がいるって言ったんです。長い長い信仰のレースだって。同時に、神様を恐れなきゃいけない。正しい動機を持って歩まなきゃいけないって。そして三つ目に彼は、神様の力が必要だって。その力によって歩んでいくことが必要なんだって言ってるんです。そして四つ目です。この十四節にこうあります。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさいって。四つ目は行動なんです。行動です。第一歩を踏み出せって言ってるんです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。すべてのことをつぶやかないで行いなさいって。この言葉はちょうどイスラエルの旅がエジプトを出てアラノをさまよっているときに、いろんな機会に彼らは神に対してモーセに対してアロンに対してつぶやいたんです。彼らが紅海を渡ってシルの荒野を旅してました。3日間。暑いところです。水がなかった。彼らはマラというところにやってきました。水が飲めると思ったらその水は苦かった。飲めなかった。そうするとどうしたか。彼らはモーセに対してつぶやくんです。そのところからこの14節の言葉が出てきてるんです。すべてのことをつぶやかずにって。バークレーはこんなふうに訳します。このつぶやくというギリシャ語。これはギリシャ語でゴーキスモスって言うんです。これは犠牲語なんです。犠牲語。つまり人々が自分たちの指導者を信頼せず、まさに模範を起こさんとして指導者たちに反抗しているボートが発する低級で脅迫的な腐敗不満に満ちたつぶやき言葉である、つぶやき声であるって。彼らがこう腐敗不満を出すときにうーっと言うな、その言葉をそのまま使ってるんです。 非常に面白いじゃないですか。そういう言葉がここで使われてるんです。つぶやいた。不平不満を言ったんです。もう一つは、すべてのことを疑わないで行いなさいって。同じようにバークではこう言います。この言葉は役に立たない異議を唱えたり、論争したり、悪意に満ちた疑いやためらいを感じることを意味する。キリスト者の人生には全く献身による確信と、全く信頼によって生きる確信と平安があるんだと。まあそういうふうに言うわけですけれども、不平不満を持ってると、それが、そういった異議とか異論に発展していきます。そういったことがあってはならないというのが、パウロが彼に与えた命令なんです。パウロがここで、この人々に教えたこと。神様はあなたのうちにいろんなことを教えてくださるし、神様はあなたにいろんなことを命じてくださる。でその時に一番問題なのは、できないとか、無理だとか、いろんなことを言って不平不満を言うことだって。だってイスラエルの民が旅をしていた時に、彼らは神様によって守られたことが分かってたはずです。神様の大きな奇跡を見てきたんです。神様が必ず私たちを養ってくださる。そのような確信を持って、一時歩んだはずです。しかし、現実の問題に遭遇したときに、その確信が吹っ飛んでしまって、疑いの思いが出てきた。そうすると、彼らの心の中には神様に対する不平不満がいっぱいになって、神様に対して、いろんな文句を言い始めるんです。そんなことがあってはならないって言うんです。そうしますよね、皆さん。神様があなたに示してくださっていることに対して、もしあなたがそれに対して神様それはダメ、無理、不可能。我々がいろんなことを言って、神様があなたにせよということに対して、逆らおうとするならば、この神様が命じてらっしゃる命令に逆らうことになるんです。分かっていただけます、皆さん。非常に大切なところです。あなたや私にとって必要なこと、もう一回思い出してください。何のために我々生かされているのかです。何のために救われたかです。私たちの素晴らしさを人々に示すためでした。違いましたでしょ。私たちのようなものを救ってくださった神様の素晴らしさを示すんでしょ。だとしたら、その神様の素晴らしさが明らかにされる方法ってどういう方法なんでしょう。それは神様が私たちを用いてくださることによってです。神様が年老いたあなたを使ってくださることによってです。神様が病のところにあるあなたを使ってくださることによってです。神様が問題を抱えているあなたを使ってくださることによってです。年齢とか性別とか健康状態なんか関係ないんです。私たちに必要なことは、主よどうぞ私を使ってくださいって。私はあなたの素晴らしさを明かしするために救われたものです。そしてあなたがこのようなことを私に命じてくださるんだったら私はそれをします。あなたの力が与えられていることを信じます。どうぞ私を使ってください。その時に神様があなたを通して御業を成してくださり、神様の身力を示し、神様の栄光を表してくださるんです。その道具としてあなたは使われるんです。だから、つぶやいてはならないというんです。無理だって言ってはならないというんです。疑ってはならないというんです。神様の言われたこと。あなたにとって必要なことというのは、神様あなたがおっしゃったことが私のうちになされますように。ちょうどマリアがそうでした。あなたの御心の通りになりますように。あなたはそんな信仰者でしょうか。あなたはそんな信仰者でしょうか。シカゴ教会の牧師だったウォーレン・ウェズビーという人が、クリスチャンライフ、キリスト者の生活は浮き沈みの連続ではないって。 それはむしろ内と外の作用である。神様は私たちの内側に働かれ、私たちは外に向かって働いていくんだって。今私たちが見ていることです。神様は私たちの内側に働いてくださるんです。私たちのうちの思いをくださるんです。私たちに必要なことは、私たちはそれを持って出ていくことです。神様があなたを通してなそうとしておられる働きを実践するものにあなたがなっていくことです。それがクリスチャンの生き方なんです。今私は4つのことを見てきたんです。パウロは陸上の競技であったり、また格闘であったり、スポーツが好きでした。レースに当てはめて考えてみますとね、まず私たちがしなきゃいけないことっていうのは、コースを知ることです。マラソン行くときに、マラソン出るときに、自分の走るべきコースをしっかりと知ってなきゃいけない。コースを知ることです。つまりこれは長いなと、ね、忍耐がいるなということを知らなきゃいけない。二つ目に必要なことっていうのは、私たちは自分の心を整えなきゃいけない。そのレースに備えて心を整えなきゃいけない。いろんな思いがあったら走れません。正しい動機を持つことです。そして私たちは力を得ることが必要です。私たちがよく駅伝とかに出るときには、お餅がいいとか何とかいい、腹持ちがいいとかなんて言って聞きました。力を得なきゃいけない。力がどこにあるのかしっかり知らなきゃいけない。その力は自分のうちにないんです。その力は神様のうちなんです。そして四つ目に必要なことは、そういったことをした上で、スタートするんですよ。走り始めるんです。それがなければいつまで経っても信仰のレースは始まらないんです。あなたが止まってたら何にも起こらないんです。走り始めることなんです。そしてこの15節から最後18節まで、パウロの今度は激励が出てきます。簡単にそれを見てみます。こんな風に彼は言うんです。それはあなた方が非難されるところない純真なものとなり、また曲がった邪悪の世代の中にあって傷のない子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。いいです。あなたがそのような生き方をしていくなら、神様の御心に従順に従っていくならば、あなたは主の証をなすことになるって言うんです。この素晴らしい主の証をなしていくって言うんです。そのために救われた私たちが、その目的を私たちは果たしていくことになるというんです。世から非難されるところのない清いものとなるって。もちろん完全な話をしてるんじゃないです。しかしここで言われているのは、非難されるところのない純真なものというのは、この世の中、この世の中にあって私たちが神の前に正しい生き方を持って、この世で生きていくことによって、人々は私たちの正しい生き方を見て非難できないというんです。我々が騙したり、罪を犯しているならばいい証になりません。しかし私たちが正しく歩んでいるならば、世から非難されるところない清いものとなるって。そして私たちは曲がった邪悪の世代の中にて傷のない神の子供となるって。神の子として私たちは神に背を向けているこの世にあって良き証を成していくんだって。そして命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くんだって。この世にあって福音の素晴らしいメッセージ、それを語り、神様の素晴らしさを言葉と生き方を持って世の中の人々に明らかにしていくんです。我々が神様の御心に従順に従っていくならば、このような主の素晴らしい証をなすものに私たちはなると、パウロは教えてくれたんです。そしてそこに二つ目のことがあります。あなたがそのように歩んでいくならば、主の報いがあると言います。主の証がなされるだけじゃない。主の報いがあると言うんです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。神様からの素晴らしい褒美をいただくんです。いいです。神様の御心に従順に従っている生き方、その生き方こそ悔いのない人生を送る生き方です。その時に神の前に立つ時に、あなたは神様からの称賛をいただく。よくやったって。しかしもし我々が神様の御心を無視して好きなように生きているならば、 私たちは人生を大切な神様が私たちに託してくださった時間を無駄にしたことになるんです。そして三つ目に、我々が主の御心に従っていくなら、従順に従っていくならば、そこには主の喜びがあるんです。17節18節のところに、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてともに喜びます。パウロはあなたたちのために自分の命が奪われるようなことになっても私は喜ぶって言うんです。彼は死さえも喜ぶって言うんです。で、これを書いているときに、最初にお話したようにパウロはローマの獄中にいたわけです。そんなところにいながら彼は喜んでた。しかも彼はいつ自分が処刑されるか分かってなかった。いつ起こってもおかしくなかった。そんな状況にあっても彼は喜んでるんです。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでくださいなんて。つまりね、皆さん、獄中の中にいても、その大変な状況は彼から喜びを奪うことはできなかったんです。処刑されることがあったとしても、信仰ゆえに処刑されることがあったとしても、その出来事は彼から喜びを奪うことはなかったんです。つまり彼は、主の御心に従順に従ってきたゆえに、神様から喜びをいただいてたんです。本当の喜びを持って生きてたんです。そしてあなたや私が同じように生きていくならば、この喜びを持って私たちも生きていくことができるんです。フィリピンのクリスチャンたち、彼らもいろんな困難の中にいました。そのような彼らにパウロが言うことは、そのような生き方は神の前に正しいって、そのように歩み続けていきなさいって。なぜならその時に、主の証をなすものとなる。そして、あなたは主の素晴らしい喜びをいただきながら生きていくものになる。そしてそのようなあなたに主は素晴らしい報いをお会いしたときに与えてくださる。これがパウロがフィリピの教会の愛する人たちに対して送ったメッセージでした。従順でありなさいって。それがあなたの生きるべき方だって。それが悔いのない人生を送るために必要なことだって。で、皆さん、いつも私たちはこの場で神様からいろんなチャレンジをいただきます。不思議なことに神様って皆さん一人一人に違った働きをなさる。どんな働きであったとしても、御心が示されたときに神様があなたに問いかけられることは、あなたは私に従うかどうかです。あなたは私に従ってくるか、それとも逆らい続けるのかです。どうぞ主に従う者として、この道で歩んでいきましょう。それこそ、悔いのない人生を送る、生き方ですから。この新しい一年も主がお一人お一人を祝してくださって、そして主の栄光を表す器として用いてくださることを心から願います。主なる神様、あなたの行き届いたご配慮に対してただただ私たちは感謝を捧げます。あなたはできないことを私たちにおっしゃってるんではなくて、できることを教えてくださって、そのことを命じておられます。私たちは変わっていく。私たちは用いられるんだって。どうぞ神様、あなたにつぶやくんではなく、あなたを疑うんではなく、あなたを信じる者として、今日から新しい歩みを始めていくことができますように。お一人お一人のうちに神様は働いてくださって、あなたの素晴らしい祝福を与えてください。 そしてこの1年もあなたの力によってそれぞれが歩むことによりあなたの御栄を表していくことができますように、それぞれの上にその素晴らしい祝福をお与えくださいますように、この時間を感謝して、また愛する皆さん一人一人を見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。